それでは、もう一度聖書を開きます。マタイの福音書の27章45節から50節を朗読いたします。マタイの福音書27章45節から50節です。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海綿を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。我が神我が神という題で、この今日の受難日祈祷会の説教をしたいと思います。イエスの十字架の出来事としてですね、共感福音書マタイ、マルコ、ルカの福音書に共通しているのは、イエスが叫ばれたということです。で、マタイとマルコは1回目に叫んだ言葉として、この我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉を記録しています。しかしですね、2回目の叫びというものは、マタイとマルコには記録されていません。で、ルカはですね、2回目の叫び声だけを記録してありまして、それはですね、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと、この叫びと息を引き取るのが同時であったと書いてありますから、2回目の叫びと考えてよいと思います。しかしですね、詳しく言うならば、2回目の言葉はですね、ヨハネの福音書では異なっています。ヨハネでは完了したという言葉が2回目の言葉になっています。でも、その問題については今日は、詳しくは触れませんが、少し最後のところで触れたいと思います。で、今日はですね、この1回目の言葉、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉をですね、中心に考えていきたいと思うわけです。で、ヨハネの方は、1回目の言葉の方はですね、私は乾くという言葉が記録されています。ヨハネの方では私は乾くと言って、で、マタイとマルコでは、我が神我が神。でも、この私は乾くというのが1回目の叫びであったかどうかは分かりません。ただ、その十字架上での言葉としては確実であったと思います。で、実はヨハネは十字架の目撃者として考えてよいわけですから、ヨハネの福音書の記事は大変、重要な証言だと思います。しかし、マタイとマルコのこの我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉もですね、それもイエス様が、1回目の叫びとして叫んだ事実として、それを疑う余地はないと考えてよいと思います。なぜならですね、2つともイエス様のその言葉を、この叫びの言葉を、その当時使われていたアラム語のままで記録しているからなんです。で、実は今日はここで開かないんですけども、よくご存知だと思いますが、マルコの福音書では、ここの場所はですね、エロイエロイレマ サバクタニというふうに記録されています。そして、これはですね、全部アラム語です。エロイエロイレマサバクタニというのは、全部我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというアラム語なんです。マタイはですね、ちょっとだけ違うんです。エリエリレマサバクタニ、前半だけ違うのが分かると思います。このエリエリというのは、非常に一般的にヘブル語の言葉です。エリエリというのはね、私の神、 で、マタイの方だけですね、エリ、エリ、レマ、サバクタニというのは、実は前半がヘブル語で、後半がみんなが使う、当時使っていたアラム語で記録しているんですね。で、この我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというのは、これはですね、当然、詩編22編1節の言葉をそのまんま引用したと考えて良いわけです。詩編の22編の1節はですね、全くこのまま、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかから始まる有名な詩編です。しかしですね、この詩編のヘブル語はですね、こういうふうになるんです。エリ、エリ、ラマ、アザブターニと、これが普通のヘブル語の言葉です。エリ、エリ、ラマ、アザブターニと、これがですね、ヘブル語です。ちょっと後半が違いますよね。ヘブル語だと、ラマ、アザブターニなんですけども、イエス様が言われた言葉はアラム語でレマ・サバクタニとちょっと違うんです。明らかにイエス様が叫ばれたのはアラム語でマルコが記録している通りだと思うんです。だからマタイの方も後半のヘブル語のはもう普通に知っている言葉なんですけども、あえてアラム語のレマ・サバクタニを使っているわけです。これはイエス様が使った言葉をそのまんまマルコは全部、そしてマタイは後半だけを使ったわけです。そう考えるならばイエス様はマルコが言ったようにエロイエロイレマサバクタニというふうに叫んだはずなんです。じゃあなぜマタイはここでわざわざエリエリと呼び替えたのかという問題です。なぜマタイだけはここをヘブル語にしたのか。イエス様はおそらくエロイエロイと発音してるんですけれども、別に間違いじゃないです。それをエロイエロイをヘブル語に訳せばエリエリになりますから、全然間違いではないんですけれども、でも当時イエス様が発音されたのはエロイエロイだと思うんです。じゃあなぜマタイはそれをわざわざアラム語もヘブル語もよく分かっているのにエリエリとしたのか。それはわざわざですね、エロイエロイでは分かりづらいからユダヤ人に分かりやすいようにエリエリにしたのかというと、そんなことはないんです。それだったらですね、詩編の22編に記されているヘブル語のまんまでエリエリラマアザブターニにした方がずっと分かりやすいんです。なぜそこだけ後半はアラム語、前半だけヘブル語にしたのか。ユダヤ人、このマタイの福音書というのは一般的にユダヤ人の人たちに読むように書かれた福音書だというふうに考えられています。これはもうほぼ通説になっていて、これを覆すような説はほとんど聞いたことがありません。ヘブル人の、ユダヤ人の人たちが、イエス様の出来事を読むように書かれた。だからそういったことに対するいろいろな配慮がユダヤ人に対してあるわけです。そしてユダヤ人にとってはアラム語も一般的な言葉でもありましたから、どちらも使えるわけです。イエス様の時代の人たちはどちらも使えるんです。じゃあなんでそこだけ入れ替えたのか。それはローマ兵が聞き違えた理由をここで明らかにしようとしたんだと思うんです。 ローマ兵はエロイエロイをですね、エリアを呼んでいるというふうに聞き違えているんです。ユダヤ人の人も、ユダヤ人の人にしてはエロイというのは我が神なので、エリアとは全然違う言葉なんですけれども、全くそのエロイというそのアラム語がわからないローマ兵にとってはエロイという意味が全然わからない。何を叫んでいるか全然わからない。後半のレマ砂漠隊なんていうのは全然わからないんです、ローマ兵にとっては。ところがエロイだけは彼らは聞き取れて、それをですね、彼らは我が神というふうには意味しているのかわからないんですけども、そのエロイという音声を当時ユダヤ人が盛んにいつも語っていた言い伝えが頭の中にあったので、その思い込みから、つまりですね、ユダヤ人がどんな言い伝えがあったかというと、苦しい時代に預言者エリアが私たちを助けに来るんだという言い伝えです。それはローマ兵も知ってたんだと思うんです、予備知識として。そのエリアが来るというその先入観で、あ、エリアが来ると呼んでるんだというふうにローマ兵は聞き違いをしたんです。それは思い込みです、彼らの。このユダヤ人の言い伝えというのは全く根拠がないわけではなくて、旧約聖書の一番最後のページにマラキ書というのがあるんです。そのマラキ書の4章の5節にこういう言葉があるんです。主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、こういう言葉があるんです。で、この言葉の意味というのは正確には何を指しているのかというのは、いろいろな取り方が可能なんですけれども、当時の人たちにとっては、さまざまな受難を経てきたユダヤ人の人たちにとっては、苦難の時代に必ず私たちを助けに来るのはエリアだというふうに信じるようになっていくわけです。そういう期待がですね、ユダヤ人の中にはあったわけです。マタイもマルコもローマ兵という言葉は使っていませんけれども、イエスの死刑執行が行える人というのは、ピラトから命じられたのは、この死刑執行を命じられたのは、当然ローマの総督から命じられたのはローマの百人隊長なんです。死刑というのは必ずローマの命令系統の中でしか行えないものですから、ピラトという総督がローマの百人隊長に指示しました。そしてその百人隊長の部隊が死刑執行をする。ですからこの後何度か出てくる一緒にいた人たちという言葉は、当然ローマ兵以外を含んでないです。この死刑執行にはおそらく100人は少なくとも必要だったと思います。かなりの人数が必要だったと思います。警備と、それから設備、大きな十字架を埋めて建てる、それはですね、よく映画なんかでも出てきますけど、ロープを使って縄を使ってみんなでこう持ち上げるわけです。寝かせた十字架に処刑する人を釘で打ちつけて、そしてこれを建てるわけですね。かなりの重さがあります。かなり重たいものをぐーっと上げなきゃいけませんから、当然モーメントの関係でかなり重たいですから、それをみんなでですね引っ張ります。そしてそれを安定させる大きな穴を埋めなければなりませんから、相当な人数が必要でした。それからこういうローマ、十字架刑というのは政治犯がかなり多かったですから、暴動が発生する可能性もあるわけです。ですからかなり厳重な警戒警備があったはずなんですね。ですから100人隊長1部隊か2つの部隊ぐらいが必要だったかもしれません。 で、そのうちの何人かがイエスの叫ぶエロイ、エロイを聞いてエリアを呼んでいると言った人たちがいたんです。すべての人じゃないです。何人かがあの言葉はエリアを言ってんじゃないのかと数人が気づいたわけです。彼らのその数人、みんなが知ってるわけではないけど、その数人はユダヤ人の言い伝えを知ってた。俺は知ってる、あの言い伝えのあのエリアを呼んでるんだ。思い込みから来た聞き違いです。聞き間違いです。ですから彼らは、その一人が、海綿を取ってその水ぶどう酒を含ませ足の棒につけてイエスを飲ませようとした。これはなぜそんなことをしたのかは分かりません。麻酔作用があるのではないかとよく言われますけど、そうではありません。これはもう一般的に外で仕事をしている人がお水の代わりに飲むようなちょっと酸っぱい炭酸飲料みたいなものです。それを飲ませよう、なぜかそれを飲ませようとしたときに、おいちょっと待てと、つまりそのエロいエロいと言ってる言葉を遮るなと、このイエスという男がこれ今預言者エリアを呼んでるから、エリアが救いに来るか見てみよう、こういうふうに言うわけですね。止めたわけです。つまりそれはいくら叫んでも誰も助けに来ないことが分かっていて、あざけろうとしてあざけろうとした言葉なんです。つまり彼らの聞き違いは、このイエスという男はあのエリアが自分のところを助けに来るという言い伝えを信じて叫んでるけど、そんなものは何にも来ないのを見てもう一回笑おうとしたわけです。この兵士たちはここまでイエス様を王様に見立てて、茨の冠をかぶらせ、唾をかけて、そして足の棒で頭を叩いてからかいました。そして十字架につけてからはくじを引いてその衣を分け、そしてイエスを見張っていた人たちです。で、彼らにしてみれば全然そのイエスという人がどういう人だったか知らない。ただ罪状書きには37節にこれはユダヤ人の王イエスであるとしか書いてないです。で、おそらくそれは彼らは、いくつかの言葉で書いてあったので読めた言葉がわかるわけです。そしてですね、それは当然王を自称して、そしてですね、革命を志すバカなユダヤ人と彼らはバカにしていたんだと思うんです。我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの絶叫には非常に深い意味があります。でもそのイエス様の言葉の意味はこのローマ人の兵たちには全く届いてない。そしてその言葉さえもバカにされるものになっているわけです。そしてその言葉がバカにされている、つまりもう切実なイエス様のこの言葉で、この言葉によって私たちの救いはさらにはっきりとしていくわけなんですけども、でもこのイエス様が渾身の魂を込めて振り絞って叫んだこの言葉さえも嘲笑われる、あざけられる。これがイエス様の見捨てられた姿だということです。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの言葉に誰かが感動したり、誰かがそうかこの方は素晴らしい言葉を今言ってるぞと言うんだったらまだいいんですけども、誰もそんな人はいないんです。聞き違えられて、聞き間違えられて、そしてそれを元にしてバカにされて終わっていく、これほどに悔しい もう最後の言葉ですよ。つまりマタイとマルコではこの言葉が最後の言葉として記録してるんです。その最後の言葉さえも周りの人たちに届かない言葉になったんです。全く見捨てられた姿というのはこれほどに惨めな姿です。イエス様はこれをですね、神に見捨てられた姿とはこのようなものだと叫んだんです。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのか。私は神に見捨てられた、神に見捨てられたとはこれほどの姿なのだと。これはですね、よく詩編の22編の一節の引用だということをよく、まあ普通には言われる場所です。そして当然ここの場所の、研究では必ず詩編の22編の研究を重ねてイエス様のこの言葉の意味をたどっていくというのが普通の考え方です。22編の一節をずっと読んでいく、まあ、私もそういうふうにして何度も、メッセージをしてきたことがありますけれども、違和感があるんです。確かにですね、詩編の22編はこの十字架の状況を非常によく表す言葉がいくつか出てくるんです。22編の8節では助け出してもらえばいいと言ってバカにされる姿も出てきます。それから22編の18節では衣服を分け合い私の衣をくじ引きしますという、まさにこのここで起きている出来事をそのまんま詩編の22編では、歌われてるんです。それは偶然の一致ではないと思います。そういう意味ではこの十字架の場面と詩編の22編というのは非常に深いつながりがあるということは明らかなんです。明らかなんですけれども、でもですね、あえて言うならば非常に大きな隔たりがあると思うんです。それは詩編には詩編と違い、詩編22編と違ってイエスの叫びには我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというこの言葉には、その詩編の22編の中に出てくる希望が全くないということです。まあ、何度もちょっと詩編を引用しているので、ちょっと詩編の22編を、見ておきましょうか。詩編の22編にはですね、一節にこのまま書いてあるわけです。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず我が神、昼に私はあなたを呼びますと、こういう、詩編ですね。そして先ほど言ったように22編の8節では、ちょっと7節からちょっと読みますと、私を見る者は皆私をあざけります、口を尖らせ頭を振ります、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだからと。全くこの言葉がそのまま出てくるわけです。それから18節でも、彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにします。これがですね、あのローマ兵の姿と偶然の一致とは思えない。しかしこの22編はですね、このあと22編の例えば5節、あなたに叫び彼らは助け出されました、あなたに信頼し彼らは恥を見ませんでした、22編の11節、どうか私から遠く離れないでください、苦しみが近くにあり助ける者がいないのです。さあ24節、 主は貧しい人の苦しみを蔑まず、いとわず、御顔から彼らを隠すことなく、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。つまりここにはですね、私の祈りを聞いてくださる方がおられる、私の祈りを無にしない方がおられるという希望がずっと流れてるんです。それはですね、このあと後半の25節以降にはそのことによって賛美に変わっていくわけです。それが22編のストーリーなんです。しかしイエス様の言葉はそうではない。イエス様の祈りは全く聞かれない祈りなんです。この世界にある唯一の全く聞かれない祈りです。これが絶望した祈りというのはここにしかないんです。祈りが全く聞かれないというもの、希望のない祈り、イエス様はマタイの福音書の中で神様から私の愛する子と2回呼ばれています。3章の17節と17章の5節で、あなた、彼は私の愛する子というふうに2回呼ばれてるんです。そしてだからこそイエス様は父なる神と呼び、父よと呼ぶわけです。その父なる神様から見捨てられ、完全に見放された状況です。それは罪を背負い、私たちの身代わりに地獄の刑罰を受けること、それは完全に神様から見放されることなんだということです。地獄の刑罰というのは一切の叫びも一切の祈りも神様には届かない場所だということです。このそれがこれ以上にない絶望、しかもイエス様のこの絶望を込めた叫びでさえ最も近くにいた人たちの心にも届くことなくあざけられていく、腹立たしいぐらいに惨めな姿、この希望のない中に自らを置いたのがイエス様の愛であるということです。ヨハネが記録する完了したという言葉、その意味とはまさにこのことではないかと思うんです。全く希望が完全に消えてしまった、私の祈りは完全に神様に届かない祈りになった、その瞬間にイエス様は完了したと言われたのではないかと思うんです。希望が全くゼロになったその瞬間に完了した、救いは完了したということです。そしてその時にイエスは大声を上げて、この27章の50節では極めて重大な言葉です。霊を渡されたと、マルコでは息を引き取られたになっていますけれども、マタイでは霊を渡された、そしてルカの福音書では我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取ったんです。つまりこのマタイとルカで共通しているのは霊を渡す、つまりイエス様の死とは自然に訪れた肉体的な死ではないということです。肉体が衰弱していってついに、一説によれば心臓の破裂を疑う人もいます。それはヨハネの福音書の解析から出てくる結論なんですけれども、どちらにしても肉体が衰えて死んでいく、そういう自然な死ではなくてイエス様の意思によってもたらされた、自分で自分の魂を委ね、つまり自分の霊をあなたの御手に委ねますと叫んで自分の霊を 渡して命を終えたわけです。自然の死ではないんです。イエス様はご自分がこの世に来られたことについて、マタイの福音書の20章の28節ではこういうふうに言われていますね。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たと書いてあるんです。自分の命を与えるために私は来たのだと。救いのためには命を与える、それはこの絶望の中で行わなければならないんです。希望のある中で命を渡してもそれは救いにならないんです。完全に神様から見放され、完全に全く希望のない中で命を渡したときに、それがご自分が命を与える瞬間なんだということです。イエス様の与える救いとは、あのユダの裏切りによるものでもなく、長老たちの計画によるものでもなく、肉体の衰弱による自然な死によってもたらされるものではなく、自らイエス様がこの目的のために自分で進んで行い、そしてその完全な絶望の中で贖いの完成のために自分から命を与えることによってもたらされるものだったんです。そのことによって私たちに何がもたらされたのか、私はこの時にですね、アイカの言葉を思い起こします。エレミア書の次に出てくるアイカですけども、三章のアイカの三章の、これは旧約聖書の1408ページです。1408ページ、アイカの三章、少し前の方から読みたいと思います。三章の25節から読みます。アイカ三章の25節から、主は慈しみ深い、主に望みを置く者、主を求める魂に、主の救いを静まって待ち望むのはよい。人が若い時に首輝きを負うのはよい。それを負わされたなら一人静まって座っていいよ。口を土の塵につけよ。もしかすると希望があるかもしれない。自分を打つ者には頬を向け、十分に恥辱を受けよ。主はいつまでも見放してはおられないと続いていく有名なところです。このもしかすると希望があるかもしれないというこの言葉、この言葉が、あのイエス様がもはや希望はないというあの絶望を背負ってくださったことによって私たちにもたらされたのは、このもしかすると希望があるかもしれないという世界ではないかと思います。そう考えていい。もしかすると希望があるかもしれない、もしかすると主は見放してはおられないのだと信じてよいのではないか。わずかな可能性、一縷の望みを私たちが持つことが許されるのは、このエリエリレマサバクタニとイエス様があの絶望の中で私の代わりにその絶望を引き受けてくれたださったからではないかと私は思うんです。私は私の代わりにイエス様が見放されてくださったのだということは、全く私が希望のない場所に埋めく、その場所で 身代わりにその場所に立って、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと、完全に答えのない聞かれない祈りを叫んでくださった、私の代わりにイエス様はその場所で私を愛してくださったのだと。それはこの口を土の塵につけよう、もしかすると希望があるかもしれない。この世界に私たちを生かすためではないか、この世界がもしかすると希望があるかもしれないというところに生きるのが永遠の命を与えられる私たちの世界ではないかと思うんです。イエス様の受難を覚えて、そして私たちにもたらされるこのもしかすると希望があるかもしれないという、このそれは全く違う世界です。一粒の種があるかどうかの世界の違いです。その場所に私たちは移される。それが私たちのために切り開いてくださった、あの絶叫してその霊を渡してくださって、私たちに救いをくださったイエス様の与えてくださる救いを、救いの中を生きる私たちの姿ではないかと思います。私たちがもしや希望があるかもしれないというこの世界に生きていられるのは、だからこそ私たちは一縷の望みにかけて迷いながら、うめきながら、諦めかけながら、それでももしかするとという思いを常に抱くことが許されるのは、このイエス様の救いによるのだということです。だから私たちは決して聞かれない祈りはないのだというそのことを信じて、いい世界に私たちは生かされていることを感謝したいと思います。お祈りいたします。主なる神様、イエス様が私たちの罪を背負い、そのことによってこれほどの絶望の中に置かれる、私たちはその絶望を想像することさえできませんけれども、私たちは本当に小さな日常の苦しみの中でイエス様の苦しみから考えれば本当にわずかなものではあるかもしれませんが、私たちにとっては本当に大きな、重たくつらい、また暗黒の中にをさまようような、出口の見えないような中を生きなければならない私たちの毎日ですけれども、それでもなお一縷の望みを託して祈ることができる私たちのこの存在をあなたが許してくださり、ありがとうございます。その根拠が私たちの思い込みではなく、このイエス様の叫びにあることを聖書が私たちに証明してくださっていること、感謝いたします。私たちはこのことを自らの思い込みではなく、はっきりとしたこの証言に基づいて祈ることによって、その希望を持って再び立ち上がることができるように、どうぞこれからも導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではしばらく、一人一人、祈りの時を持ちましょう。